三崎さくらのさくらじ。皆さんこんにちは、三崎さくらです。この番組はチェルことミサキングがあなたの心に桜を咲かしちゃうハートフルな番組です。最近は雪が降ったり20度超えたり、すごい気候が忙しかったんですけど、皆さん体調は大丈夫でしょうか？なんかずっと寒い日が続いてたので天気を全然見てなかったんですけど、普通に寒いと思ってダウンを着て外に出たら、その日が20度超えの日で、あれ暑って思って、なんかまた家に帰って上着変えてっていうのを最近すごい繰り返してましたね。でまたここ最近は寒くなっちゃってるんですけど、多分これが配信される頃にはどうだろう、暖かくなってくれてるといいなっていう感じですね。あとはメッセージの方にも何通かあったんですけど、なんか確定申告についてみんな聞いてくれてて、多分あれですよね、私がインスタのチェルの方のね、インスタのストーリーで確定申告早めに終わったって言ったのを多分見てくれたからかなって思うんですけど、そうですね、ちょうど申告も終わる頃ですかね、これが配信される頃には。そういつも期間ギリギリになって滑り込みでやばいやらなきゃって言って、でいつもやり方が本当にわからないので、申告解除に、応募なんか予約していくんですけど、最近は国税庁の LINE があって、その LINE から会場選べて予約できるんですよね。なんかそういうすごいお堅い真面目なやつを LINE で予約するってすごい今時だなって思ったんですけど、最近はアプリで家計簿っていうのかな、この費用がこのぐらいかかったみたいなのを自分でも知りたいなって思ってつけてたので、今年の申告はもともとがちゃんと大体の経費これかなっていうのが割り振られてたので、すごい便利なアプリもできたなって思いました。みんなはどうなんだろう、あんまり申告するお仕事の方いないかもしれないですけど、そう、それはそれで羨ましいですし、もし個人事業主の方いたらきっとお互いお疲れ様でした。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしております。それでは三崎さくらの桜地、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。手紙ソキング、このコーナーは私がお便りを紹介していくコーナーです。ラジオネームあんこうさん、こんばんは、初めてお便りします、あんこうです、よろしくお願いいたします。しゃくちゃん経由でさくらさんのことを知ったまだまだ新参者の僕ですが、ぜひさくらさんのことがもっと知りたくてメールしました。これだけは誰にも譲れない推しの人やキャラクターはありますか？ちなみに僕は映画のロッキーです。3月の撮影会楽しみに待ってます。ありがとうございます、シャクラビッツのあんこうさん、嬉しいです。なんかシャクちゃんとコラボしてからシャクラビッツの方もメッセージに参加してくれてすごい嬉しいです。そっか、シャクちゃんもね、好きなのとか いっぱいあったりするから、あんこうさんとか皆さんもちゃんと推しが決まってるのかな、すごい羨ましいですね。そう、私はね、そういうなんかオタ活とかこれが推しいっていうのがなかなかなくて、そうなんですよね。隅っこ暮らしだったらシャクちゃんと一緒でトカゲ可愛いなって、水色の子可愛いなって思ってるんですけど、あとエビフライの尻尾っていう子がいて、その子も海ちゃんも好きなんですけどね、可愛いなって思っています。あとは推しとはまた違う、なんかちょっと真面目な感じの人になっちゃうんですけど、本を読むときに稲森和夫さんと中谷明宏さんの本が結構好きで、わかりやすいのは中谷明宏さんなんですけど、結構稲森和夫さんの生き方っていう本とかは、リコとリターについてのこととかをすごい本に書かれてて、3冊ぐらいね、なんだっけ、生き方と心 と働き方みたいなのがあるんですけど、結構似たような話かもしれないんですけど、全部買って全部マーカーとかメモしながらがっつり読んじゃいました。あ、3月も会えるのか嬉しいですね。京都でお待ちしております。ぜひぜひまたお話できたら嬉しいです。とラジオネームライオンサークルさん、さくらさん、おくらべしながらお誕生日おめでとうございます。最近は暖かくなってきて、花粉症でくしゃみや目をしょぼしょぼさせてる人が増えており、私自身も鼻づまりで頭痛がしたりして辛い季節でもあります。さくらさんは花粉症は大丈夫でしょうか。代役が効かないお仕事をされているので、日頃からの体調管理には人一倍気をつけていらっしゃると思いますが、さくらさんが体調管理を意識してされていることや独自の健康法はありますか。3月14日の京都撮影会でお会いできるのも楽しみです。ライオンサークルさんもね、シャクラビッツからありがとうございます。しかも14日も来てくれるとのことで、ゆっくりお話しできるの楽しみにしています。花粉症は全然大丈夫ないんですけど、1月ぐらいから薬を飲むべきだったんですけど、全然平気だなって思って飲んでなかったら、本当にここ数日前かなになって突然花粉症のくしゃみが来て、で薬を朝と夜に飲まなきゃいけないんですけど、毎回忘れて朝ばっか飲んでるんですけど、ちょっと半分は効いていて、薬飲めば大丈夫かなっていう感じです。体調管理は鍼灸に毎週通ってるのと、あとはおすすめされた電気治療とかでも体を内側から温める治療をしていて、でそうすると多分免疫力が上がって全然風邪もひかなくなりました。あとはジムとかホットヨガをお休みの日に行ったりとか、お風呂は毎日浸かるようにしているので、まあ、やっぱなんかあったかくしていくのが大事なのかな。特に冬はね風邪ひきやすいので、みんなもゆっくりお風呂とか使ってあったかくしてほしいなって思います。ラジオネームエマンさん、前回の誕生日言いそびれてしまったのですが、お誕生日おめでとう。初めてのイベントで会った時からの僕が言えるのは、さくらさんは年齢を重ねるごとに若返っていることです。僕は年齢やサイズの数字には全く興味がないのですが、ますます魅力的になっていく彼女を見るのはとても幸せです。これからも楽しみにしています。ありがとうございます。そう、ちょうどね前回の配信日が私の誕生日当日にしてくれて嬉しかったですね。ありがとうございます。全然若返ってはないですが、そうですね、年相応な美しさでいれるようにちょっと頑張っていきたいなって思います。いつもなんか全部褒めてくれてありがとうございます。ラジオネームみっちゃんやる姉さん、さくらちゃん毎回楽しく聞いてます。私は歯磨き粉やマヨネーズが残り少なくなるとチューブをハサミで切り、中身を隅々まで使い切るのが日課です。みみっちいかなと思いつつも最後まで使い切る達成感がやめられません。さくらちゃんは最後まで粘る派ですか、それとも潔く諦めて捨てる派ですか。あ、すごいなんか家庭的でいいですね。お母さんはちゃんとそうハサミで切ってちゃんと最後まで使い切ってたんですけど、私はめんどくさがりなので、結構そうだな、手でできるところまで出し切って切ったりはせずに捨てちゃってますね。ちょっと今度切って綺麗に取り出してみようかなって思います。ラジオネームちなちなさん、さくらさんこんにちは。早いもので新年明けてもう3月です。お花見の季節も近づいてきましたね。まあ我ら桜部は毎日毎月それこそ夢の中でも桜さんを見てるから年中無休で花見の季節ですが、毎年花見の季節夜桜を見ようと思うと寒いことが多くありますが、桜さんおすすめの寒さ対策ってありますか。ちなみに僕は熱燗を飲んだりしてます。え、合ってるかな。私の寒さ対策はヒートテックの超極暖を着るのと、あとカイロを足先とお腹に貼るようにしてるんですけど、それこそ足先にカイロを貼りながら電気治療に行ったら、その治療院の人が足先じゃなくて 足の甲に貼った方が血管が通ってるからいいよって言ってたので、それをやろうやろうと思いつつ、今日も普通に足のカイロ貼り忘れちゃったんですけど今度やってみたいなって思っています。ぜひぜひ試してみてください。ラジオネーム J さん、さくらさんこんにちは。配信の頃は桜の花が咲く時期ですね。桜といえば、自分は自宅近くにある踏切越しの桜並木がお気に入りです。さくらさんのお気に入りの桜の場所はどこでしょうか。私は地元って言ってもちょっと遠いんですけど、河津桜、すごい桜と菜の花が綺麗で、河津桜はでもちょうどあれか、2月中旬後半、まあ、今ぐらいが時期なので、配信される頃にはちょっと遅いのかもしれないんですけど、ピンクと黄色がすごい綺麗なので、また行ってみたいけどちょっと遠くて全然行けてないです。あとは新宿御苑はちょっと有料なんですけど、まあ、やっぱちょっとでもね有料だと逆に治安がいいというか、すごい落ち着いてる方が多くて、桜もいっぱいなので、また見に行けたらいいなって思っています。桜すごい大好きなので、はしごしていけたらいいなって思います。とラジオネームエミリオさん、と3月といえば確定申告がありますね。最近はそれじゃ、先ほど話した通りに LINE でできたりと、随分便利になったなと思っています。そこで質問ですが、最近いろいろと便利になったなとか、以前と変わったなと思うことはありますか。僕は音楽の聴き方も随分変わった、以前はレコードやカセットテープや CD の購入が今はサブスクになったかなと思います。桜さん的にこれは変わったがあれば教えてください。次回の配信も楽しみにしています。変わったのは、そうだな、カセットテープ、全然私も子供の時はカセットテープ、車でカセットテープで聞いてた気がしますよ。あとは MD だっけ、なんかちっちゃい CD ありましたよね、一瞬だけあって、なんかどんどんね、今確かにサブスクで聞けるからすごい便利になったなって思いますね。私だと、やっぱ携帯がスマホに変わって、すごい方向音痴なので、マップが自分の場所が分かるし、自分の進んでる方向が分かるっていうのがすごいありがたくて、自分が上京する頃にはスマホが使えたので大丈夫なんですけど、当時携帯だけの時とか、携帯ない場合に多分目的地にたどり着けない気がするんですけど、みんなどうやって行ってたんだろうって本当にすごいなって思います。あとはメールじゃなくて LINE になったりしたのも、グループ LINE でスケジュールとか写真とか共有できるし、まあ、あとは電話、 LINE 電話で無料でできますよね。昔なんだっけ、なんかそういうこの携帯を買えば、ウィルコム、この携帯を買えばなんか無料で、その携帯同士だったら無料で電話できるっていうのがあって、学生の時とか流行ってたんですけど、今は全然 LINE 電話で電話できちゃうから、なんかすごいなって思っています。そうですね、これ以上便利になったらなんかどうなっていくんだろうって感じなんですけどまた新しい何かが、できたら楽しみですね。と以上、手紙サキングのコーナーでした。みさきさくらのさくらじ、そろそろエンディングのお時間です。今回もたくさんメッセージありがとうございました。ちょっと全部読み切れてないのもあったかもしれないですが、またぜひお待ちしております。あとはね、読めてないやつでね、花粉症対策についてもあったんですけど、花粉症対策私全然できてないかも。それこそ私にとってはアレグラの薬がすごい効くし、あんまり眠くならないので、ちゃんと朝と夜飲めば大丈夫なんですけど、あとマスクもねするべきなんですけど、前までは冬と春は花粉症対策とか風邪対策でマスクしてたんですけど、コロナ禍でずっとマスクしてたら、もうマスクするの嫌になっちゃって花粉症だったら絶対マスクするべきなのに最近してないですね。ちょっとしてみようかな。あとはお部屋とかに なんかお水とか置いとくといいっていうのも聞いたんですけど、そうなんですかね。またこの時期はお布団を干しちゃうとね、もう本当に最悪なことになるので干せないんですけど実家帰った時とかに、あの前私が多分こんなに花粉症ひどいって分からずに干してくれたことがあって、もう本当に毎日花粉症がひどかったので、まあ、そういう意味でそうですね、洗濯物とかがちょっと外に干しづらくなっちゃうんですけど、まあ、あとはあれか、お家に帰る時に気休めかもしれないけど、服をちゃんと手でパンパンって払って花粉を落としていくとマシになるって聞いたので、よかったらやってみてください。最近はちょっと花粉飛びすぎてね、花粉症になる人もなんか増えてきたみたいなので、皆さんで対策していきましょう。あと告知は、あの公開収録がね、皆さんお待ちかねの公開収録がちょっとあのまだね日付決まってないんですけど、多分6月後半かそこら辺かなと予想しています。コラボ相手もね、ちょっとどうしようかな、私の友達たちとかね、話してみたい人をどうしようかな、それかあの一面の〇〇ちゃんかなって悩んでるんですけど、楽しみにしていてください。それでは美咲さくらのさくらじ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、みんながたくさんメッセージくれて嬉しかった美咲さくらがお送りしました。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。